ダビデにバトシェバ事件、バトシェバと床を共にして妊娠すると彼女の夫ウリア将軍を戦争で死なせた事件は彼の人生で致命的な犯罪だったため、彼の胸に刻まれた朱色の文字のようでした。ダビデの素晴らしい点は、彼が羊飼いであった時も神様を信頼し、ゴリアテと戦った時も神様の側に立つことを恐れず、王になっても自分の能力に酔わず、神様のお働きとお導きをそのまま受容したことです。多くのクリスチャンが苦しい時に神様だけにすがると告白しますが、少し余裕ができたり平安になったら、神様を横に置いて目に見えるもの、病に侵された利己心にすがる傾向が多いものです。しかしダビデはそうではありませんでした。ダビデはサウルを避けて無念にも逃亡しながらも罪を犯しませんでした。神様が油を注ぎ立てられた王に敵対できないということがその理由でした。その上、ガト王アキシュの前で狂ったふりをしてよだれをだらだら流すことまでしました。後にダビデは王になっても、サウロ家紋に大々的な血の復讐を断行せずに、むしろサウロ王が持っていた財産をすべて彼の孫メヒボシェトに与えました。それほどダビデは神様を信頼する人生を生きました。しかしバドシバ事件は彼とその人生と信仰をすっかり変えてしまいました。最初は彼はこの事件を起こしても自分がどれほど間違ったのかをよく分かっていませんでした。それで神様は預言者ナタンをダビデに送り、彼の過ちを指摘しながらこのような例え話をさせました。ある町に二人の人が暮らしていましたが、一人はとても豊かで羊と牛をたくさん飼っていて、もう一人はとても貧しかったので、メスの子羊以外には何もありませんでした。彼はそのメスの子羊を自分の娘のように思いながら食事を共にし、懐に抱いて寝ました。ところで金持ちに客が訪ねてきましたが、金持ちは自分の羊や牛を捕まえるのを惜しく思い、その貧しい人のメスの子羊を奪って接待しました。ここまで聞いたダビデはその金持ちに対して激怒しながらナタンにこう言いました。主は生きておられる、そんなことをした男は死罪だ。そうすると預言者ナタンは、まさにその男はあなただと言いました。ダビデはその言葉を聞いて大変驚きました。そして自身の醜い実像を確認してから書いた詩篇が懺悔の詩として有名な51篇です。詩篇51篇3節から5節と7節がこのように証言します。神よ、私を憐れんでください。身慈しみを持って深い身憐れみを持って背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとくは洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。ダビデは神様の前に正しく立つために身もだえした人でした。 しかし全ての人にとってそうであるように、ダビデにとっても罪を犯すことはあまりにも自然なことでした。人間が罪を犯すことは、息をすることやご飯を食べること、眠ることと同じ原初的な本能に近いものです。それでダビデはこのように告白しました。詩編51編12節です。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。ダビデは自分のうちで清潔な心に直してくださいと言いませんでした。創造してくださいと言います。直すことは、本来完全だったものが壊れたり摩耗したとき、以前の姿に復元することであります。創造することは、本来なかったものを存在させるようにすることです。ダビデは今自分に必要なことは、心の修理、心の改造程度ではなく、心の創造と告白しているのです。それで自分の人生が新しくなることを渇望しています。ダビデがバトシェバ事件の後に自分の醜い実像を確認したからといって、全てのことが終わったのではありませんでした。ダビデはウリア将軍の葬儀が終わりや、バトシェバを連れて行き、自分の妻として、バトシェバは息子を産みました。しかし預言者ナタンは、このことは家に災難をもたらすことになり、神様があなたをお許しになったのに死にはしないが、誹謗の種となるでしょう、そしてその子供は死ぬでしょうと言いました。預言者ナタンの言葉通りに、子供は重病にかかり、ひどく病みました。ダビデは家に閉じこもり、断食して一晩中床に突っ伏しました。年取った家臣たちがダビデを起き上がらせはしましたが、ダビデは応じませんでした。そして7日後に息子は死んでしまいました。家臣たちの心配はさらに大きくなりました。子供が生きていた時に王に言っても聞かなかったのに、子供が死んだという便りをどう知らせることができようかと言いながら戦々恐々としていました。ダビデは家臣たちがひそひそと話しているのを聞いて、息子が死んだことを悟りました。ダビデは体を洗い、油を塗り、衣服を着替え、主の神殿に入っていき、神様に礼拝した後に戻ってきて食事を始めました。家臣たちはいぶかしく思い尋ねました。どうしてこのように振る舞われるのですか。お子様の生きておられる時は断食してお泣きになり、お子様が亡くなられると起き上がって食事をなさいます。ダビデはこう答えました。子がまだ生きている間は、主が私を憐れみ、子を生かしてくださるかもしれないと思ったからこそ断食して泣いたのだ。だが死んでしまった。断食したところで何になろう。あの子を呼び戻せようか。私はいずれあの子のところに行く。しかしあの子が私のもとに帰ってくることはない。そしてダビデは自分より一層昇進しているバトシェバを慰めました。後にバトシェバは再び妊娠し、息子を産み、その名をソロモン、平和と名付けました。ところが神様が預言者ナタンを再び送られて、他の名前もお与えになりました。サムエル記12章25節です。主のゆえにその子をエディトヤとも名付けた。 エリドヤは主が愛されるという意味です。ダビデとバトシバは生まれた息子がカモンとイスラエルの国に平和の人、和解の人になることを望み、ソロモンと名付けました。しかし神様はその子が神様の愛の対象だとおっしゃいました。ダビデは知っていたことでしょう。神様の愛の対象が息子だけではなく自分も含まれているという事実を。ダビデは自分の過ちと罪によって今まで起きた一連の出来事によってとてつもない苦痛を受け、将来来るであろう険しい人生についても予告されました。それにもかかわらず、私はあなたを愛すという目に見える約束がこの子エディドヤです。ダビデはイスラエルの王だったので本当に裕福でした。ダビデの統治期間にいろんな国から朝貢を受けていたので、国庫には金銀財宝がいっぱいだったことでしょう。また彼が着ていた服は最上の反物に最高のデザイナーが作った服であっただけではなく、彼が着た服は彼だけが着ているものでした。他の人は着ることができませんでした。それだけではなく、彼は当時のイスラエルで最高の医療の恩恵も受けました。ダビデはいくつもの外敵を追い出し、全イスラエルが恐れていたゴリアテまで打ち負かした救国の英雄でした。サウロに追われさまよう時にも神様の主権を認めた信仰の人でもありました。しかし家臣の妻を奪ってきた時のダビデの内なる人は本当に惨めで哀れで貧しく、目が見えず裸の状態にありました。神様はそんなダビデをそのままにしておきませんでした。彼を愛していたからでした。それで預言者ナタンを彼に送りました。ラオディキア教会も外敵にはとても富裕でした。他の小アジアにある貧しい教会はラオディキア教会の富裕さを羨むかもしれません。ラオディキア教会も私は金持ちだ、満ち足りていると考えていました。しかし主の視線はそうではありませんでした。主はラディオキア教会に自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていないとおっしゃいました。それからそれで裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。そして主の勧めはこのように続きます。今日の本文の19節がこのように証言します。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。主はラディオキア教会を愛する者とおっしゃいます。ヨハネの黙示録2章3章に出てくる7つの教会の中で称賛をされなかった唯一の教会がラオディキア教会です。ラオディキア教会に送る手紙には偽の教師や自称使徒、自称預言者と主張する人に関する内容もなく、バラムの教えやニコライ党の教えに従う人に関する内容もありません。また イゼベルを受け入れ、淫行したり偶像の捧げ物を食べる人に関する内容もありません。それにもかかわらず、称賛に関する内容も全くありません。あるいはラウディキア教会が主に、なぜ私たちだけに苦しいのですか、なぜ私たちだけにそうなんですかと抗議するかもしれません。しかし主は、ラオディキア教会が外的な豊かさによって自分の貧しさを悟れないでいるときに、彼らを豊かにしてあげるために火で精錬された金を準備なさっていました。また主は、ラオディキア教会が世俗的な価値観の服をまとって、それが全てのように誤解しているときに、彼らの恥を覆ってあげるために白い衣を作り準備しておられました。のみならず、主はラディキア教会があちこちでぶつかりながらも、その理由が自分たちの霊的な目が見えなくなっているからだという事実を知らずにいるとき、彼らのために目薬を準備していらっしゃいました。なぜならば、彼らを愛していらっしゃったからです。神様はダビデが罪を犯したときに、彼の罪を隠してあげるような愛し方をなされずに、預言者ナタンを送られて罪を暴き出す愛し方をされました。主もラオディキア教会の誤りを隠してあげる愛ではなく、暴き出す愛を行うために叱るとおっしゃられました。主はヨハネによる黙示録2章で3つの教会に向かって叱るとおっしゃいました。エフェソ教会は主の名前のために忍耐し怠りませんでしたが、初めの愛を捨てたとお叱りになられました。ペルガモン教会は忠誠心のあるアンティパスが殺される時にも主を信じる信仰を投げ捨てませんでしたが、バラムの教えを守り、偶像の捧げ物を食べる人々とニコライ派の教えを守る人々がいるとお叱りになられました。またティアティラ教会が最初の頃より近頃の行いが勝っていることを褒められましたが、自称預言者という女性イゼベルを容認し、淫行し、偶像の捧げ物を食べることを叱られました。そして今日の本文でラオディキア教会を叱るとおっしゃいました。ところで2章に出てくる3つの教会、エフェソ、ペルガモン、ティアティラ教会に対するお叱りとラオディキア教会に対するお叱りは、韓国語では差がありませんが、同じ単語ではありません。3つの教会に対するお叱りはギリシャ語の前置詞カタで表されています。向かい合っているという意味ですが、英語で言えば前置詞アゲンストです。しかしラオディキア教会へのお叱りはエレンコという動詞を使っていますが、これは暴き出して叱るという意味です。3つの教会に対するお叱りが、主がその教会と一対一で対面して助言なされることだとすれば、ラオディキア教会へのお叱りは人々の前で公開的に叱ることです。2年6ヶ月ほど前に新聞で見た内容です。ある母親が14歳の娘と10歳の息子を連れて警察署に向かいました。両親の財布に手をつける兄弟の手癖を直すためでした。この兄弟は最初は両親の財布から千円札を1枚2枚内緒で引き抜いていました。 両親はそのうち良くなるだろうと高をくくっていました。ところで日が経つほどに金額がだんだん大きくなっていきました。兄弟を連れて警察署に行く前日には父親の財布から8万ウォンを黙って引き出しました。母親はもうこれ以上放ってはいけないと考え、ショックを与えるために兄弟の手を掴んで警察署に向かったのです。母親は子供たちを廊下にちょっと待たせておいて刑事課に入っていき、一人の刑事にこれまでの9ヶ月間にあった出来事を説明し、子供たちの癖を直しに来ました。お忙しいところすみませんと言って助けを求めました。娘は刑事の前でもスマートフォンの SMS で友達とメッセージのやり取りをし、息子は足を揺らしながら事務室を見回していました。ここがどれだけ怖いところか知っているかという刑事の雷に、姉弟はひどく肝を潰して母親を探しました。母親はきびすを返し、姉弟に背を向けて廊下に出て行ってしまいました。刑事はお前たちは父親の財布から金を引き抜いただろうと聞いてから、まるで本当の犯人を取り調べるように厳しい声で名前、年、通っている学校と続けて聞きました。兄弟は欲しいものがあってそうしました、ごめんなさいと言って許しを請いました。調査の時間はわずか7分程度でしたが、兄弟は何度もごめんなさいという言葉を繰り返しました。刑事は今回1回だけ見逃してやる、次はきっちり調査する、母親のお願いで特別見逃してやるから二度とするなと言って誓わせました。兄弟は外に出て行き、大きな声で母ちゃんと言いながら呼びました。母親も涙をこらえました。家に戻って晩ご飯を食べようと言いながら、母親は兄弟の手を両手に掴んでから警察署を出ました。信玄27章5節にこんな言葉があります。あらわない戒めは隠された愛に勝る。あらわない戒めは公開的な戒めを意味します。主がラオデキア教会をあからさまに戒めるのは、それがラオデキア教会への隠された愛より一層深い愛だからでした。主はラオデキア教会をお叱りになられるだけではなく鍛えるとおっしゃいます。鍛えるを国語辞典で探すと、過失や間違いを悔い改めるようにたしなめ懲戒する、不正や不当な行為に対して制裁を加えるとなっています。しかしこれは本文の鍛えるということの意味をよく表せない定義です。聖書の鍛えるという単語の意味ははるかに温かく、はるかに深い意味があります。ヘブライ書12章6節から10節にも鍛えるという言葉が反復して登場します。このように証言します。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。鍛えるがヘブライ語で パイデイアです。これはパイスから来ましたが、これは息子と娘を含む幼い子を意味する言葉です。それで鍛えるを最も適切に翻訳するならば子育てと言えます。ですからヘブライ書12章6節から10節に出てくる鍛えるを子作り子育てに変えてもう一度読んでみます。なぜなら主は愛する者を子としてお育てになり、子として受ける者を皆鞭打てられるからである。あなた方はこれを子をお育てになるためと忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から育てられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける子育てを受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには子として育ててくれた肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに子として育ててくれました。霊の父は私たちの益となるようにご自分の神霊に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。主がラオディキア教会を憎悪なされたり背を向けるために叱り鍛え子育てをされたのではありません。むしろ彼らを深く愛されたからです。19節をもう一度報読いたします。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。主が愛するラオディキア教会に要請します。熱心に努めよ、悔い改めよ。熱心に努めることは愛することのもう一つの表現です。愛の本来の反対語は恨みや憎悪であるとにもかかわらず、人々は愛の反対語が無関心だと言います。恨んだり憎悪するためには自分の感情を入れなければなりませんが、無関心には何の感情も入っていない、こもっていないからでしょう。ある意味で愛の同意語は熱心である。愛の反対語は生ぬるさ、またはいい加減さと言えます。愛しているのに熱心に努めないという場合はありません。愛しているのに熱心に努めないということを私は見たことがありません。相手に自分のすべてを与え熱心に努めても最ももっと与えられないことを残念に思うのが愛です。また悔い改めるの意味は心と考えを変える、道を振り返るです。世の中に向かい世俗的な価値観に従うことが正しいと思っていたことから永遠に向かい神様に従うことが正しいということを受け入れ、自分の人生の道の方向を完全に転換することです。ラオディキア教会に最も必要なことは、ラオディキア教会で売る金を買って集め、そこで売る服を買ってきて、そこで売る目薬を買って塗る自己中心的な熱心、世俗的な熱心から転換することです。彼らに本当に必要なことは、主がお売りになる火で精錬した金と白い服と目薬を買って塗る信仰的な熱心さに変えることであります。そのために考えを変え人生の道を主に向けるように変えることです。これが主がラオディキア教会を叱り鍛え子育てをされる理由です。私たちの人生を振り返りますと、主が私たちも叱り鍛え子育てしていらっしゃいませんでしたでしょうか。またラオディキア教会のように私たちの過失を暴き出され鍛え子育てをなさったとしたら、 それは私たちを恨んだり放棄なされたからではなく、私たちを愛されていたからです。もしかして私たちの過失を暴き出されずに、お叱りになられ、鍛えられ、子育てをしていらっしゃるとすれば、一日も早く主に向かって熱心に努め、悔い改めましょう。私たちの現在の姿は主の愛と子育ての結果です。主の愛と子育てに私たちを完全に任せるならば、私たちは日ごとに成熟していくでしょうし、主の子供らしい子供になっていくでしょう。主の愛と子育てを知り、このお方に向かって熱心さを持つことになるのは、私たちが享受できる最高の幸せです。お祈りいたしましょう。父なる神様、ダビデが生涯朱色の文字を刻んで生きていかねばならない過失にもかかわらず、ダビデになれたのは神様が彼を子育てをなされる愛を注いであげたからであり、主がラオディキア教会の惨めさと哀れさ、貧しさ、目の見えないこと、裸であることを暴き出して鍛え、子として育てられたためであることを悟らせてくださり、ありがとうございます。私たちの人生の道程で隠したかった失敗や過失が暴かれ、顔を上げられなかった出来事があるにもかかわらず、今の姿でいられるのは神様が私たちを愛され、鍛え、子育てをなさったからであることを告白します。まだ暴かれずにお叱りを受けることがあるとすれば、今振り返って主へ向かう恵みを注いでください。願わくば主に叱られる教会がある反面、スミルナ教会とフィラデルフィア教会のようにお叱りを受けない教会もありますように、私たちが主のお叱りを受けなくても悔い改めの人生を送り、熱心に務める人生の道を歩み、走っていく教会にならせたまえ。そうして昨日より今日がより主に似ていく子供になり、今日より明日が一層成熟しますように。私たちがこの地で走るべき道を走り切った後に、主の御前に立つ時が最も主の子供らしくなり、成熟した姿でありますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。